今日の御言葉を開きたいと思います。ヨハネによる福音書第3章の16節です。もうそこだったら開かなくてもいいやっていう方もいらっしゃるかもしれません。ヨハネによる福音書第3章の16節のところです。聖書協会共同訳ですと164ページになるでしょうか。このところを読みたいと思います。ヨハネによる福音書第3章16節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もう一度読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様の御言葉です。聖書っていうのは結構分厚いですね。教会では聖書を読みましょうって言います。でそういうふうに言われてしまいますと結構もうちょっと無理って最初から足がすくむ方もいらっしゃるかもしれません。初めて来られる方もどうぞでも聖書とぜひ親しんでいただきたいと思います。で教会の人たちはすごいなって、こんな分厚い聖書を読んでらっしゃるのかって、まあ読んでるんです。でもこんだけ分厚いですから一気に読むっていうのはなかなか難しいんで、少しずつ少しずつ皆さん読んでいます。だいたい1年に1回ぐらい読もうと思いましたら1日15分ぐらい読むとだいたい1年で読めますし、1日5分ずつ読むと3年間で読むことができます。だいたい教会に来ている人たちはそれぐらいのペースで少しずつ読んでおられるかなということを思ったりするわけで、そういう意味では皆さん初めての方もあまり心配しないでぜひ聖書に親しんでいただければと思うんです。聖書の御言葉は皆さんを生かし励まし慰めていきます。私たちに命を与えていきます。ですからどうぞ聖書に親しんでください。でこの分厚い聖書なんですけど、でも聖書に何が書いてあるんだろうって言った時に、聖書全体を要約するような言葉がこのヨハネによる福音書の3章の16節だろうと、そのようによく言われます。ですからこの聖書って言ったらこの全体が聖書なんだけれど、ミニ聖書っていうふうに言われたりするんです。このヨハネの3の16ミニ聖書、聖書のエッセンスって言ったらここにあるんだ。同志社大学を開きました新島城はどういったかというと、このヨハネの3の16っていうのは富士の高根だというふうに言いました。富士山のようなもんだっていうふうに言ったわけですが、まさに聖書の中心というか聖書のメッセージを端的に表している一つの言葉だろうとそのように思うわけです。でこのヨハネの3の16を今日はもう一度、教会に長くいらっしゃっている方はもうこの話もう大体もう全部わかってるっていうことかもしれませんが、何度も何度もそのことを私たちは確認し味わいたいとそのように思う。で、初めて来られた方々もぜひこの聖書の御言葉に親しんでいただければと思います。ただ、聖書全体の中心メッセージをここにギュッとこう、入ってんだって言うんですけど、あまりにもギュッと入ってるもんですから、これだけ読んで、ああ、そうか、つって、わかっちゃったよ、つっていう人はあんまりいないだろうと思うんですね。で、今日はそこを少し、このところを解きほぐしていきたいと思っているんですが、このところで最初に神はという言葉でここは始まっていきます。聖書は言うんです。神様がおられる、神様がおられる、神様っていうのは本当にいてくださるんだ、神様はリアルなお方なんだというふうに聖書は言うわけです。私たちは 神様って確かに教会ではそう言うだろうねっていうふうに思うし、で神様って言ったら確かにいるかもしれないけれど、でも目に見えないし、そして神様って言ってもなんか遠くにいるかなと感じることもあれば、まあ神様って普段はあんまり意識してないんだよねということが、まあ平均的なところかなと思います。例えば私たちはアメリカにバイデン大統領っているって知っている。でもバイデン大統領とそんなに私たちは深い知り合いであるわけではないし、バイデンさんも私たちのことはおそらく知らない。ああヒロシかみたいなことはまあないわけですよね。で実際はっきり言って今いろんなフェイク動画とかなんとかっていうようなことがあるとしたら、例えば俺バイデンさんと知り合いなんだよって言って、ヘイヒロシみたいな動画を作るのはそんなに難しいことではないんだろうと思います。で実はアメリカに大統領がいるっていう、そのバイデンさんがいるということ自体も、まあ実は本当かどうかわからないよみたいな話をしだしたら、まあややこしいことになるわけです。実際にアメリカという国があるかどうかも実際にはわからないよみたいな話になったら、本当に私たちはまあ要は普段はそんなに意識しながら生きているわけではないということを申し上げたいわけです。ただそこに確かにアメリカはあるし、バイデンさんはいるしっていうことなわけですよね。でもアメリカがあるとかバイデンさんがいるとかっていうことよりも、もっと神様は私たちにとってリアルなお方なんだ。それはどういうことかというと、バイデンさんは私のこと全然知らないし、私も彼のことはあんまり知らない。でも神様は私たちのことを本当に知っていてくださってる、私たちのことを大事に思っていてくださってる、私たちのことを本当に名前も性格もいいところも悪いところも得意なことも苦手なことも時々まあしょうもないことをおっしゃうことも、神様は全部をご存知なんだ。聖書は言う。イエス様はこうもおっしゃいました。神様ってね、あなたのお父さんで、でこの神様はあなたのこと全部知ってる。あなたに何が必要なのか、あなたが何を求めているのか、神様全部ご存知だ。そもそも神様はあなたの髪の毛何本あるかだって知ってる。髪の毛一本だって神様は無駄に落としたりなんかしない。神様は全部ご存知だし、神様の御手の中に全部置かれている。私たちの方では神様のことわからないって言うかもしれないし、神様はすごい遠くにいらっしゃるようになんかおぼろげな感じで見ているかもしれない。でも神様の方では私たちのことを知っててくださってるんだ、分かっててくださってるんだ。神様は私たちのことを心に留めていてくださっている。ただまあ神様が知ってるっていうことを聞くと、私たちはちょっとまあドキッとしますね。神様に知っててほしいこともあれば、神様にあんまり知られたくないこともあるってまああるわけじゃないですか。神様に知られて大丈夫なことと、神様に知られたら困るなみたいなことだってないわけではない。そして私たちは自分自身の例えば人間関係においても、自分のいいところは知ってほしいけど、自分のしょうもないところはできればまあ隠したいというか、あんまりバレないようにしたいってまあ大概は思うわけです。ただ神様が全部ご存知だっていう話になるとちょっとややこしい。私たちがなんで、あんまりしょうもないところを見せたくないかっていうと、あんまり知られすぎてしまうとみんなが呆れて、もうあんたそんなしょうもないやつだとは思わなかった、もうあんたは友達じゃないつって言われちゃうかもしれない。まあ、しょうもないかしょうもなくないかっていうことはともかくとして、私たちの心の中にどうも まあ生臭いというかドロドロしたというか、そういったものが入っているということに、それがバレてしまうと、本当に私は誰も友達がいなくなってしまうかもしれない。まあですから私たちはある程度は上手にいろんなことを隠しながら歩んでいくわけです。ただ神様が全部ご存知だって話になった時に、神様でさえも呆れ果てて、もうあんたがこんなしょうもないやつだとは思わなかった、あなたをこんなによくしてあげてるのに、あんたは本当に全然そのことが分かってない、それにあなたはなんだ、あなたの心の汚いこと、もう本当にどうにもない、なんないな。まあ大概の人は救えると思うけれども、お前に関してはどうにもならんつって神様が言われたとしても、まあしょうがないかな。神様はこんなしょうもないものを実際それでも大事に思ってくれるんだろうか。聖書は言うんです。神は世を愛された、神様は私たち一人一人を愛してくださってる、神様は私たちのことを知らないんじゃない、神様の子は私たちのことを全部知っておられるんだけれど、それはいいところも悪いところもしょうもないところも、神様のイエス様を信じるとか教会に行くとか、そういうずっと前から神様は私たちのことを知っておられるし、そんなあなたのことを愛しておられる。あなたが教会に行って洗礼受けたら愛してあげるよとか、あなたが真面目になっていっぱいいいことするようになったら愛してあげるよとか、あなたの心の中から愛が溢れてくるようないい人になれたら愛してあげるとかというわけではない。私たちがしょうもない、そのことを私たちが知っている以上に神様はご存知だけれど、その私たちを神様は愛してくださる。本当かなってこう、本当かな、そんなうまい話があるのかなってこう思うわけじゃないですか。神は世を愛された私たち一人一人を愛してくださった、その一人子を賜お与えになったほどに、その一人子をお与えになったのに、私たちを愛してくださった神様は、私たちが本当に滅んでしまわないように、ダメになってしまわないように、神様と遠くにずっと神様から離れて歩んでいくのではない、神様の前に喜びと平安を持って生きることができるように、神様は、私たちのために私たちを救おうとされて、その一人子を私たちのために与えてくださった。今週は教会では受難週って言うんです。受難週ってイエス様が十字架につけられた週なんです。で、金曜日が受難日なんですね。イエス様が十字架につけられた日、イエス様が両手両足に釘を打たれて十字架の上で死なれた日です。血を流し肉を裂かれて苦しんで苦しんで苦しんで、そして死んでいかれた日です。でも英語ではその日のことをグッドフライデーって言うんです。いいフライデー、いやイエス様死んじゃったよ、ざまあ見ろって、そういう意味でグッドフライデー、イエス様のこと嫌いな人がグッドフライデーだグッドフライデーだって言ってるんでなくて、イエス様を信じている人たちがグッドフライデーって言うんです。不謹慎だって思いますか？いや確かにキリスト教の言ってみれば教祖様のようなお方が亡くなって十字架につけられて、それがグッドフライデーとは何よっていう話ですよね。でもね、実はイエス様が十字架につけられて死なれたというそのことは、私たちを愛して私たちを救うためだった。イエス様の十字架を見つめるときに、私たちは神様がどんなに私たちのことを大事に思い、どんなに私たちのことを愛しておられるかを知るんです。だから、それは本当に、 とてもではないけど目を開いてそれをじっと見るっていうことができないぐらいにむごたらしい出来事なんだけれど、そこに神様の愛が表され私たちが救われるただ一つの道が開かれたという意味でグッドフライデーなんです。神様は私たちを愛してくださった。だからその愛している私たちが滅びないように、愛している私たちが本当に命に生きることができるように、喜びと平安の中に神様と見つめ合いながら生きることができるように、私たちのためにその一人子を、大事な大事な一人子を与えてくださった。そして聖書は言います、御子を信じる者はが一人も滅びないで永遠の命を得るため、神様がおられる、神様は私たちを愛してくださっている、しょうもない私たちをそのまま愛してくださっている、イエス様の十字架を見たらそれがわかるよ。そして神様はこのお方を、このイエス・キリストをあなたのために備えられている救いを信じなさい。信じるってことはすがるってことです。私たちが真面目になって一生懸命やって、ある程度のレベルに達したら救ってやるよということではない。私たちは本当に自分で自分を救うことできない。でも神様は大丈夫だ、私にすがれっておっしゃる、私にすがれって。信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得る。 95% ぐらいの人は救われるよっていうんじゃないんです。大体救われるよっていうんでもないんです。 95% でも結構おいしい話ですよね。 95% 救われるって言ったら信じた方がいいと思う。でもたまにやっぱりイエス様信じたんだけど救われませんでしたって人もたまにいますけどっていう話になると、まあちょっとドキドキしますよね。100人いたら5人ぐらいダメですって言われるとちょっとやばいなって思いますよね。だけどそうじゃない、聖書は一人も滅びないで永遠の命を得るって。あなたがイエス様にすがったら、あなたがどれだけ立派であるかとか真面目であるかとかそういうことによってではない、あなたが神様助けてってすがったことのゆえに神様は確かにあなたを救ってくださるんだ。神様はね、おいお前信じないと承知しないぞって私たちの首根っこ捕まえてこう揺すりながら、おい信じろ、絶対信じなきゃ承知しないぞって、そういうことを脅しながらそういうことをおっしゃるんじゃない。神様は私たちを愛して救いの道を備えてくださっている。そして私たちが神様ありがとう、信じますって、あなたにすがりますって答えることを本当に待っておられる。イエス様を信じるのにいっぱい勉強して、まあそれもいいかもしれません。イエス様を信じるまでに教会に来て2年3年5年10年って、まあ、過ごす方もいらっしゃいますし、でもイエス様を信じるのに教会に来てその日にイエス様を信じちゃいましたっていう人もいます。それでいいと思う。神様はあなたが神様信じますいうことを本当に喜んでくださる。あなたのことを、私のことを愛しておられるから。神様信じます。私たちが言うときに、神様は確かに永遠の命を与えてくださる。すでに教会に長く集っておられる皆さん、神様があなたのことを愛しておられる、そしてあなたが本当に永遠の命を与えられていることを感謝していただきたいと思う。今日初めて来られた方も知ってください。神様はあなたのことを愛しておられる。あなたがイエス様を信じますっていうのを待っておられる。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちがどんなに貧しいものであっても破れだらけであっても 罪に汚れている惨めなものであっても、神様、あなたは私、そんな私たちを愛してくださいました。そんな私たちを救おうとしてくださいました。そんな私たちのために大事な大事な一人子のイエス様を送ってくださいました。今週私たちはイエス様の十字架の日を迎えようとしています。神様、あなたが本当に私たちのことを愛してくださっていることを思いながら、神様、この朝もう一度あなたを仰ぎます。あなたが私たちを救ってくださったことを感謝しますけれども、同時にこの朝本当にいろいろな形でまだ私は信じてはいないけどという方もいらっしゃるでしょう。神様、あなたがどうぞお一人お一人に、神様おられてね、あなたのことを知っておられる、でも神様あなたのことを愛しておられるんだという、そのあなたのメッセージがお一人お一人の心の中にとどまりますように、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。